FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
前回は西宮市立郷土資料館をお邪魔しまして、現在やっていらっしゃる西宮と今津のお台場ですな、これがどんなふうに作られたんか、なんで作られたんかというふうな話を兵谷課長さんと中谷学芸員さんに お話をいただきました、展示されている資料がたくさんありますので、資料を一つずつ説明していただくということはまあできないんですけど、お話の中でそれを証明するのはこの資料ですよというようなこともおっしゃっていただいて、分かりやすかったと思います。今日はこの前半分ぐらいしかこの回れてないので、あと残りどんな展示がされているか、それにはどんな歴史があるかというふうなところを学芸員さんにお話をいただきたいと思います。今度の展示では中谷学芸員さんと、それから瀬尾学芸員さん、それからもう一人椿原学芸員さん、3人の学芸員さんが共同で考えられたということでした。この前は中谷学芸員さんのお話聞きましたので、今日は瀬尾学芸員さんのお話を聞きたいと思います。瀬尾さん、こんにちは。
こんにちは。
大々的な展覧会が実施されていますが、どんな感じですか。
そうですね、一応今回西宮砲台とあとをテーマにしたですね、展示をしておりまして、結構多くの方に見ていただいているかなという印象を受けてます。
いいですね。はい、瀬尾さんが担当されたのはどんなテーマだったんですか。
はい、私の専門が考古学っていうところがありまして、はい、なので史跡っていうね、文化財のジャンルが一応専門になるんです。で、はいはい、その史跡っていうのは要は遺跡とか現地にね、見られる、ところになりますので、今回私が担当したところとしては、西宮砲台 その現地で見れる部分を紹介するというところに力を入れたというところになりますね。
ご専門が史跡、
はい、
史跡っていうのはもうちょっと分かりやすく言うとどんなことになりますか。
はい、すごく大きく言うとですね、不動産の文化財中で の特に重要なものを、遺跡っていうのがあると思うんですけ ど、それが特に重要なものが中から史跡というふうになるというところになります。
そうですか。そうか、分かりやすいな。貴重なもんで、不動産、貴重で本当にこう残していかないかんというふうなものを史跡と呼ぶ。
はい、そうですね。
他にこう例えば西宮で他に史跡なんかありますか。
例えばその西宮砲台っていうのは国によって史跡に指定されてるんですけど、はいはい、同じその国から指定されたものとしては、はい、兜山森林公園の中にある、大阪城の石丁場の跡の遺跡、
あれはもう石切り場そのものが史跡やと。
そういうことですね。土地そのものですから。
は
い、
そうですか。西宮市民は大事に考えないといけません。
はい、
じゃあ瀬尾学芸員さんにいろんなことをこれからお伺いしますが、この砲台は日本人がちょっとパッと思いつくようなもんやないと思うんですね、形としては。はい、参考になるようなモデルがあったんですかね。
はい、そうですね、西宮砲台を、っていうのはですね、石砲塔っていう、 こう円筒形の建物を持っているのが特徴的なんですけど、はいはい、こういったタイプのですね、砲台のモデルっていうのが、ヨーロッパにあると、言われてます。主にイギリスとかあの辺ですねにたくさんあるというふうに言われてます。
ヨーロッパではこういうものが、普通に建物として作られていた。
そうですね、軍事施設なんで、いわゆる要塞ですね。はい、
なるほど。日本では他にないでしょうね、こういうものは。
はい、日本では西宮砲台はじめとして、まあ、4基だけ作られたというふうに言われてます、
うんうんうん。それからお台場お台場と呼びますやろ、
はい、
それと我々は、まあ、砲台と言うて呼びますやんか、
はい、
同じものやのに呼び名が2つある、これはどういうことなんでしょうね。
はい、まあ、お台場っていうのは江戸時代に作られたその海岸に作る、うん、その大砲とかを設置するための軍事施設のことを言うんですけれども、うん、江戸時代には、まあ、一般的に台場って呼ばれてたみたいなんです、はい、
台場、
はい、うん、まあ、江戸時代にも一部部分的にはその砲台っていうふうに記録されているものもあるらしいんですが、うん、まあ、多くは台場というふうに言われていると、うん、その中でも、まあ、あの台場って言われているものもあれば、ちょっと敬うような形なんですかね、あの御っていう字をつけてお台場っていうふうに呼んでたりするものがあるというのがあります。で、砲台の方なんですけど、砲台についてはあの一般的にはその明治時代になって、要は軍がそういうふうに呼んでたっていうところがあると。で、大正時代になって西宮の、もともとは西宮台場と呼ばれてたものが史跡になるんですけれども、その大正の時にですね、このものはもうすでに台場ではなくて砲台というふうに呼ばれてたみたいで、そのまま西宮砲台という名前で史跡になったために、はい、今はもう、まあ、一般的には西宮砲台というふうに言わせてもらっているというところです。
なるほどね。ああそうか、昔はお台場であった、それがだんだんこう用途がはっきりしてくる中で砲台と呼ばれるようになった。これはあの全国に1000基ぐらいあるって言われたんですが、みんなこんなんですか。
はい、そうですね、台場お台場っていうのは、まあ、全国で1000基以上作られたというふうに、まあ、研究の中で言われているんですけれども、はい、まあ、西宮砲台のように、円筒形の建物、石砲塔っていう建物を持っているのはあの日本全国でも4基だけ、4つだけです。
たった4つだけです、
はい、
この近くにあったと言われる4つしかないわけです。
そうですね、
はい、だから一般的にその他の1000もあったと言われるお台場はどんな形やったんでしょうね。
そうですね、大砲を設置する施設になるということです。で、外郭っていうその土塁ですね、土塁をこう、まあ、巡らせて中に大砲を打つところをこう守ったりとかするようなところですね。でそういうので、まあ、作られているのが一般的になるかと思いますね、はいはい、
でその4つというのが西宮と今津、
はい、
それからあとは神戸、
はい、神戸に2つですね。
あ、だからまあ言うたらお台場と言われるものの中でも非常に珍しい形、作り方をされたということになるんでしょうね。
はい、そうですね、はい、非常に特徴的な形をしているというものになります、う
ん、考案とか設計とかした人は分かってるんですか。
はい、あ、今ですね、あの、まあ、言われている、まず、考案した人、うん、まあ、計画した人はあの皆さんもよくご存知 の、 あの勝海舟と言われてます。
勝海舟さんが考えたの、
はい、というふうに言われてます。あの、まあ、こういうのを作ろうという計画を立てた。で実際に設計をした人は誰かというと、うん、あの勝海舟の、まあ、門人、まあ、弟子ですね、うん、にあたる佐藤与之助という人物が一応設計したんだろうというふうに今研究の中では言われています。
これは江戸幕府の人ですか。
あ、そうですね、幕府の人ですね、はい、
あ、じゃあ東京で考えたものがここへ持ってこられたということで。
おそらくそうだと思いますね、はい、
今のこの砲台は国指定の史跡、先ほどご説明があった史跡に指定されて100年になるというんですけど、あの文化財保護法に規定されているこの史跡、先ほどのお話で、まあ、文化財の中 の、まあ、あの貴重なものという、まあ、建造物といいますかね、そういう中で貴重なものやということをご説明いただきました。史跡名称天然保存法というのがあったんですかね。
あ、今のまあ文化財保護法って法律が今ある、
ありますね、
ありますけれども、まあ、それの前身になる、まあ、いくつかある法律のうちの一つ、大正8年、1919年ですね、うん、今から103年前に、まあ、作られた法律で、史跡名勝天然記念物保存法っていう法律です、うん、でこの法律によって初めてその史跡という、まあ、概念、
あ、そうですか、
はい、っていうのがあの日本にあの導入されるってことですね。
あ、そうですか、
はい、
はあ、それまではそういう概念っていうのははっきりしてなかったわけですな。
そうです、不動産の文化財っていう考え方がそれまではほとんどなかった。
じゃあ、まあ、人々の評価によって、あら大事なもんやでとか、あら綺麗なもんやなとかいうようなことが建物なんかについても言われたわけですね。きっちり法律に基づいて呼び名が付けられた懸念史跡と言われるようになったというものはそうこうまれたくさんはないでと、やっぱり選ばれたもんやということに、こう今目の前に写真やら造形物いっぱいから並べられてるんですけど、砲台の写真一番右の方から二つ目に写真がありますが、あれ今の砲台そのものですか？
この写真はですね、西宮砲台と同じ設計で作られた神戸市にある和田岬砲台の現在の写真になります。
ちょっとなんかちょっと違うような感じがしますね。ニュアンスが違うんかな、
はい、
同じ設計でもちょっと雰囲気が違う感じがしていますが、
何が前田さんの、違和感につながっているかというと、はいはいはい、西宮砲台は今一番外側ですね、壁の部分は漆喰が塗られているんですね。
そうですね。
で、それに対して今話に出た和田岬砲台という、砲台はですね、漆喰は今取れてしまっていて、漆喰の下に、本来は隠れているはずの、石で積んであるその建物のそのものの部分がむき出しになっているというところで、
石積みが見えているわけですか。
はい、
あちょっと雰囲気違う、
はい、
なるほどな。まあ両方こう同時に見せていただくというので、まあ、違いが分かる、よう似てるけどなというふうな違いが分かるわけですね。それから法律に基づいて保護されているという、まあ、大変難しい言葉遣いになりますが、具体的にはどんなことなんですかね。
まあ、世の中にはこういわゆる遺跡っていう不動産の文化でいっぱいあるんですけれども、うん、まあ、その中でも重要なものがまず法律に基づいて史跡にランクが上がると、
うんうん、
でその史跡になった時になぜ保護されるかというと、史跡に対してはちょっと一旦難しい言葉で言わせていただくと、うん、現状変更の許可制という、まあものになりまして、
はい、
今ある状態を、うん、まあ、何か別の状態に変更しようとした時は、うん、文化庁長官の許可が必要になると。裏を返せば許可が下りなければ現状を変更することができないということで、まあ、何かしようとした時ですね、はそういったことになりますので、まあ、開発とかで例えばこのどっか部分的に掘ってしまいたいってなった時でも、うん、許可が下りなければそういったことはできない、
うんうんうん、
それがまあ結果として史跡を保護することにつながっていくというところかなと思います。
先ほど来ちょっと出てます、まあ、世界で最後のマルテロタワーという、まあ、この解説文にもそう言って書いてあるんですけど、このマルテロタワーって何ですの？
前半冒頭でですね、ヨーロッパで使われてた軍事施設を、まあ、日本で設計して作ったものであるというふうなご説明をさせてもらったんですけれども、そのモデルとなったヨーロッパのその海上防衛の施設のことを、まあ、通称マルテロタワーというふうに、まあ、世界史の中では呼ばれているということです。はい、
世界で最後やと言われるのはもうこれ以外、これからあとはあんまりこんなもん作られへんという。
そうですね、まあ、ヨーロッパだけではなくて、うん、アメリカ大陸とかでもその19世紀作ってるんですけれども、
うん、
で、ただですね、西宮砲台ができたのが1866年に一応完成したと言われてます。で、実はもうこの完成した年だけで見たら、うん、世界の中でも最後に作られたのが西宮砲台。
あ、そうですか。
なんですよ。はい、
じゃあということで、世界の規模で考えても西宮砲台というのは非常に価値あるものと言いますか。
あ、そうですね。
歴史的な価値がある。はいはい、いやいや、どうもどうもありがとうございました。いろんなことを聞かせていただいたんで、この展示がより分かるような気がして、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ここまでは瀬尾学芸員さんのお話を聞かせていただきました。で、ここからはもう一人この展示の企画構成に参加された椿原学芸員さんにお話を聞きたいと思います。椿原さん、こんにちは。
こんにちは。
椿原さん、この展示どんなところに特に面白いなと思ってやられたんですか？
はい、私は特にですね、西宮砲台の写っている写真ですとか絵はがきを中心に今回展示しております。
あ、なるほど。普段いっぱい写真やら見られたわけ、
はい、そうですね、
たくさんありました、
はい、今回写真を西宮市の公文総務課の公文書歴史資料チームさんに結構提供いただきまして、うんうん、それを展示しています。
なるほど。まあ、ここにもいくつか写真やら記録やらが展示されていますけども、まあ、こういうのを見ると見た目で分かりますので、とっても分かりやすいなと思うんですけど、明治から昭和にかけて砲台の様子がもうとってもよう分かるなという、そういう展示になっています。おすすめの何か資料ありますか？
そうですね、まず絵はがき になるんですけれども、まあ、西宮の今昔という本に掲載されている明治44年の絵はがきになるんですけれども、コロエ浜でかつて古式英法による、まあ、源平合戦の模様を伝える絵はがきでして。
源平合戦ですか？
はい、
昔話の中にあるやつですの。
そうですね、
これが絵はがきになっている。
そうですね、はい、
中には先ほど来のお話で外国からのこの侵攻、まあ、攻めてこられる、はい、そういうことから、まあ、日本を守るための施設として、まあ、砲台が作られたというのがあるんですけど、このそういう侵攻というのは実際には一回もなかったわけです。
そうですね、実際には砲台は実戦では一度も使われることなく明治時代を迎えることになります。
そうですね、せやけど、はい、取り壊すこともしなかった。
そうですね、
また面白いですな、
はい、はい、そうですね、はい、
なんかその砲台というのはいわゆる軍事施設ですから、はい、戦争でもなかったら用事ないわけですけど、
はい、
まあ、それが潰されずに残ったというのは何でしょうね？
実はですね、その砲台の屋上にですね、うん、鉄柵を設けまして、
鉄柵、
ま、でかつてはですね、その海水浴客のために、はい、その開かれてたそうなんです。
海水浴に来た人があそこを遊びに行けた。
そうですね、屋上に上がることができたという、当時 の、まあ、絵はがきにも写ってるんですけれども、うん、ちょっと砲台の上に人が写っている様子も、はい、
なんかね、まあ、この本とかどうか分かりませんけど、はい、上にビアガーデンができたみたいなことも聞いたことあります。
そうですね、明治生まれの古老の方のお話によりますと、はいはい、この、まあ、砲台の屋上に、うん、夏の間だけお店を出して海水浴客向けにその冷やし飴を売ったりとかラムネを売ったりとか、そういったこともされていたようです。
そしたらビアガーデンというのも、はい、まんざら嘘ではなさそうです
そうですね、
まあ、そういうことに使われるほどこの建物というのは人気があったわけですね。
そうですね、海水浴客の方向けに、まあ、開かれていたということですね。
この砲台を、まあ、砲台のことを、まあ、お知らせするために、高露園の浜ではいろんな行事が行われたということを聞いてますけど、はい、どんな行事があったんでしょうか？
はい、実はですね、明治45年に
明治45年、
はい、コロエ浜でですね、はい、水上飛行大会を かつて開催されまして、
ほう、
はい、その時 の絵はがきが残っておりまして、うん、そちらも展示しております。
あ、そうですか、はい、どんなことだろうな。へえ、
はい、アメリカから実際に飛行家を朝日新聞が呼びまして、
はい、
朝日新聞の開催主催で開催された飛行大会です。
ああ、そうですか。国が持っていたら、国が の施設として管理をしていられるときは、あまりあれはしたいかん、これはしたいかんと近寄ることもできないということかも分かりませんが、これ西宮に譲られて それがまたあの阪神電鉄にこの移管されるというふうなことになると、ね、はい、民間ですから割とまあいろんなことが考えられます。
そうですね、
まあ、その中で何か変わったようなことがあったら教えてください。
明治40年代に阪神電鉄に西宮砲台払い下げられるんですけれども、ええ、まあ、それに伴いましてあのお客さんを呼ぶために海水浴場を、
はい、
あの開設するわけですね、阪神電鉄が、
うん、
はい、それ の, あの、まあ、写真も展示していまして、はい、でこの海水浴場はあの明治40年に開設されました。
うん、
はい、
なそういう海水浴場の中にこれが、まあ、ポツンとあったらみんなここが集まってきますわな。面白い建物あるでね、はい、それからまあ屋上でそうやって、ビアガーデンをしたりあるいは、いろんなものを販売するようなことが行われたというのも、まあ、頷けますね。今はもうちょっとそういうことできませんね。
そうですね、今ではちょっとねあの屋上に上がったりすることもできませんし、まあ、内部が焼失しておりますので、はい、うん、まあ、現在では考えられないような姿だったのかもしれません
ね。そうですね、
はい、
でこの戦後になってね、はい、あの少しまあ様子は変わっていきますけど、僕はそこであのなんかマリンプールってね、
はい、
銀行 の, あの、はい、プールが作られてたことをちょっと思い出したりするんですけど、はいはい、あれはやっぱり砲台の際はなかったですか。
あ、そうですね、あのそちら の, あのマリンプールの写真もあの展示しているんですけれども、うん、西宮砲台のすぐ西隣に、うん、あのマリンプールが昭和36年頃に
そうそうそれぐらいの時ですね、はい、そうですね、
はい、
あそうか砲台のすぐそばやったんですね、
はい、そうですね、
あそうかそうか、
はい、
砲台のことが、まあ、あの歴史があるということをあの知らせるものとして、あの山海名山図会とか摂津名所図会とかいう絵があるように聞きましたけど、
はい、あのそれはですね、うん、あのまあ、写真にあの展示している写真に関連してくるんですけれども、はい、あの西宮砲台の前のあの浜お前浜とか
あれお前浜って ね、
はいはい、お前浜で、まあ、あのかつて西宮では漁業が盛んに行われていまして、
漁業ね、
はい、
何取ってたんでしょう。
あのイワシを中心に、はい、あの地引き網漁であの取っていたんですけれども、うん、はい、あの、まあ、
地引き網、
はい、そうですね、
地引き網言ったら海の方へ網を張っといて、
で、あのろくろで、
その海岸で、
はい、
みんなで寄ってたかって引っ張るという、
はい、そうですね、
あれですね、
はい、ろくろを回して、
あれでイワシ取ってたんです。
はい、そうですね。
あ、そうですか。はい、まあ、みんな大勢寄って賑やかなことやったでしょうね。
そうですね。はい、その、あの、まあ、お前浜で取られた、まあ、魚のことにが、まあ、そういった江戸時代の、まあ、山海名山図会とか説明書図会にあの載っている
ということですね。そういう絵に載ってるんですか。
そうですね。
あ、この、 あの山海名産図会というのは各地の名産品 の、 あの作られていく工程なんかを絵にして、
そうですね、
でそれがたまたま西の宮の場合はイワシがよう取れて、
そうですね、
まあ、それをみんなで寄ってたかって、
はい、
引っ張りが上げてた、
はい、
という絵があって、
はい、
名産やったわけです
な。そうですね、
イワシが名産やったわけで、はい、その、 あの漁業をやっているそばに砲台が乗っていたと、
はいは
い、いうことですね。まあ、やっぱり砲台は欠かすことのできない風景やったわけです。
あ、そうですね、はい、
幕末にあの国土防衛のために、まあ、築かれたという砲台なんですけど、あの一度もまあ戦争のために使われることがなくて、まあ、地域の人々の憩いの場であったり、まあ、名所としてみんなに愛されるような建物になったと、まあ、これはおそらく未来永劫に潰されないで残っていくでしょうね。
そうですね、はい、
うん、そうですか。あの椿原さん、この展示をするしていく中で何か特別に、いや、ここは見てほしい、それから私はこんなことが楽しかったということはありますか。
あ、そうですね、あの今回あの、まあ、展示するにあたって砲台が、うん、まあ、あの写っている写真を いろいろ探してまして、
はいはい
はい、で、まあ、今まではにはなかった、まあ、写真も、まあ、今回あ
出てきたんですか、
はい、
そんなも出てきたらよかったですね、は
い、でそれが、まあ、展示室に展示されているので、はあはあ、まあ、ぜひそういったことも見ていただきたいなと思っています。はい、
まあ、そういう、こう今まで学芸員さんでも気づかなかったような資料がちゃんとこう今度は探し出されて、そしてみんなの前でこの展示される日の目を見たわけです。まあ、そういう資料もいっぱいあるんでしょうね、他にもね。
そうですね、はい、
ぜひぜひ皆さん、郷土資料館においでになって、西宮今津の砲台、お台場が築造された時のお話を、実際にその時にあった資料、それから後世残されてつながれてきている資料を通じてつぶさに見ていただけたらと思います。今日は瀬尾学芸員さんと、それから椿原学芸員さんに、展示に携わられた学芸員さんのお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵谷課長さん、どうもありがとうございました。もうこの部屋に入ってきてね、いきなりね、大きな石が3つもこう床に並んでいるのを見てびっくりしましたけど、まあ、これが砲台に使われてた石やねんなということを、実感しました。でこの展示はまだ、まあ、もうしばらくありますけど、展示にこの展示に関連してお台場に関する行事がいくつかあるみたいなんで、ちょっとお知らせいただけたら。
はい、ありがとうございます。8月1日から8月28日の間、YouTube でオンライン特別講演と講座というのを、
オンライン、
はい、そうです。で、それ、その期間中、市のホームページの方にアクセスするURL を貼ってありますので、はいはいはい、そちら側からアクセスしていただきますと、 YouTube で、関西大学の文学部の高久先生のお話、うん、あとは今日3人 話させていただいた当館の学芸員が3人
話を、学芸員さんがお話しくださる、は
い
は
い、これがオンラインで配信されますので、はい、ぜひそちらを聞いていただければというふうに思っています。はい、これも無料で聴講することができますので、はい、ぜひ聞いていただければと思います。あともう一つ、この特別展示を開催している間にちょっと募集をしているものがありまして、はいはい、先ほど今回の展示のところで椿原の方が担当したパネ写真とか西宮砲台とかお前浜の思い出のような話が出てきたかと、はい、展示をしてたかと思うんですけれども、はい、このようなことを、地域の方からまた募集をかけようというふうに考えておりまして、
はいはい、
それぞれ皆さんが浜でですね、家族で海水浴をしたとか、そういうお話とかエピソード、あるいは当時の思い出の写真なんかを募集をしておりまして、
そうですか、は
い、で特別展を見ながら、こんな例えば西宮藩にあったよねとかいうお話をしたかったものをこう集めて、それを10月の4日から展示をしようというふうに考えております。ですので、皆さん、地域の皆さんに愛される砲台というのを、まあ、これを共有していきたいなというふうに思いますので、
はいはい、
大体募集中しておりますので、今日資料館の廊下のところに応募箱を設置しておりますので、自由に書いていただいて応募いただければなというふうに思っております。
お台場についての思い出とか、いろんなエピソードあると思います。ぜひぜひそれに皆さんふるってご参加いただけて、みんなで作る展覧会になっていくと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。